ラジオ日経リスナー感謝祭。
トレーニングフロア。
皆さんおはようございます。相場志郎です。
リスナーの皆さんおはようございます。内田まさみです。ここからはトレーディングフロアをお送りしていきます。今日の番組はラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ちまして、マーケット番組一挙8時間放送しておりますが、この番組は普段の時間から臨時にこのお時間にお引越しということでお送りしていきたいと思います。
なるほど、引越しですか。
そうなんですよ、
ね、俺だいぶ前に引越したけどね、また引越しですねこれね。
あ、そうですね、時間だけなんですけど ね、はい、はい。改めまして今日のメインパーソナリティ相場志郎さんです。はじめまして。
はじめまして、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、相葉さんなんか本当にすっきりされていて、はい、スポーツマンっていう感じなんですね。
スポーツマン、
はい、
はいはいはい。一応ね、3歳からずっと空手をやってましてね。
そうですか、うん、
今空手をやってるおかげで、五十肩になって。
五十肩空手のおかげってどういうことですか。
家のね、地下室でトレーニングして、でどうもね、右回し蹴りっていう、右足で相手の顔面を蹴る、
はい、
練習をした時にしてるわけだけど、毎日、
ええ、
どうもね、こう体幹がずれて右肩あたりがね、もう痛いわけですよ。
それ相葉さん、あの五十肩じゃなくて筋を違えたとか、そういうことじゃないですか、
う
ん
う
ん、
多分そうかもしれませんね。
そうですね、
上がるもんね、手はね、
上がってま ますからね、ちゃんとしてますね、
これが今ね自分の最高の話題ですね。
そうですか。
寝返りが痛い。
やっぱりでもそれ何日間か痛いんですか。
もうね、1ヶ月ぐらい痛い。
それ長いです ね。それは一刻も早く、はい、針とか病院に行くことをお勧めします
が、ね、そうですよね、はい、だって今日打ち合わせで内田さんね、背中に針刺されるのが気持ちいいって言って、あ、気持ちいい、くすぐったいんだ。
くすぐったいんですよ。背中がね、どうやら弱いらしくて、ね、まあ、これ朝から言う話題なんですけど、大丈夫ですか。
まあ、そう、
ちょっとね、なんかね、はい、くすぐったくて、背中だけはやめてくれって、はい、針の先生に言うんですけど、その分頭とかにいっぱい刺されたりしますよ。
ああ、はい、怖いな。ぜひでも行ってみたいと思います。
ぜひ行ってみてください、
はい。
さて今日のトレーディングフロアは音声のみでお送りしていきます。資料につきましては番組ホームページからダウンロードできますので、ご活用ください。また来週からは月曜日午後4時10分に戻ります。
はい、
はい、なのでこちらもお間違いのないようにご注意ください。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト。
まずはこのコーナーです。足元のマーケット環境を分析し、今後の傾向を探っていきます。相葉さん、マーケットの雰囲気ずいぶん良くなってきたんじゃないですか。はい、
ですね、一時的にですね、今日経平均も上がっていますし、
はい、
ニューヨークも上がっています。で、金はですね、だいぶ下げてきまして、うん、ずっと下げてきて、
はい、
今そこの方でぐじゃぐじゃやってます。
はい、
原油は暴落一時的にしました。
そうですね、しました。
でね、私は、ね、あとそれから為替だな、ドル円
112円台、はい、
でね、前々回の番組で俺今為替買ってますよって話をしたんですよ。
ドル円を、
うん、ドル円を結構儲かった、
はい、羨ましい。
あのね、多分ね、あれからね、千数百万プラス。
お、
そう、嬉しかった。
額まで言っちゃうんですね。
そうそうそう。あのね、隠し立てなし。
ね、
ちょうど海外出張の時に、ずっと見てて、うおーと思って手じまいました。
あれ、でも、個人投資家の方々は、うんうん、あのなんかこう、そこまで上がるんだっていう違和感感じた方も多かったようですね。
は
い
は
い
は
い、
ああ、これね、前回のゲストで、ヒロ君っていう、ヒロさんか、おじさんだからヒロさんが出てくださってね。うん、
はい、
で、今後のドル円についていろいろ考えて、解説をしてくれたんですね。で、あ、このやり方いいなと思って、はい、そこで結構入れた。結構入れた。10億円ぐらい入れた。
10億円ぐらい。うん、また言っちゃいました、
学校。入れました、
はい。
で、それ取れましてね、
うん。
で、そうではあるんですが、ちょっとチャートを分析してみますと、
はい、
今ちょっと私これ携帯で持ってますけどね、
はい、
日経平均のね、週足を見てみようという。
日経平均の週足、
週足をちょっと見てみようということで、はい、全部の移動平均線がこう集中してるんですね。
ギューッと固まってますよね。そうです、そうです
。私が使っております10周移動平均線、それから5周移動平均線、はい、それから3周移動平均線、20周、まあ、あの番組のリスナーは黄緑、赤、ピンク、グリーンという言い方でね、もうご理解いただいてると思うんですけど、はい、集中してるというのは、うん、結局株価がある程度ちょっと上に行くと下がってしまう。
はい、
で、 ちょっと下がるともう一度上がっていく、これを繰り返す。それをまあ普通に言葉で言うとボックス圏にある、
はい、
で日足だけ見ているとボックス圏にあるようには見えませんが、週足を見ていただくとこの何本かの移動平均線が同じ価格帯に集中していますから、ここはですね、ボックスと見るわけなんです、はい、これを見失うと、上がってきたから買う、そうすると下がっちゃう、下がってきたから空売りを入れる、上がっちゃう、これが起きたのが、先週の東京マーケットだと思われます、
はい、
先週はね、チャートを見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、ね、まあ、4日ぐらい上げて、2日下げて、
はい、
ここですね、例えば、これかな、1,2,3,4 日ぐらい下げて、そして、はい、1,2,3,3 日上げてぐっと下がってまた上がったじゃないですか、
はい、
これね結構振り回されてる人多いかなっていう感じがするんですね。
上がって下がってだとやっぱりそうですよね。
そうですそうです。だこの形は実は日足だけ見ると、しっかり立ち直ったように見えるけれども、まあボックスなんですね。
これ 22,500 円も回復してきましたけど、はい、それでもまだボックスなんですか。
で,
す、ね、
でこれ週足がもし見ることができれば、週足を内田さん見ていただきたいんですが、はい、まあ、ちょっとち、週足はね、ボックスなんですね。ある程度の範囲に収まってます。ですから問題はですね、 23,000 円を上が抜けてくるときに、このボックスを抜けるイメージ、はい、ただこれ内田さんのところで赤い線とかグリーンの線があります。私の、ところでもいくつかの線がありますが、まあとにかく移動平均線が週足で集中しているということはボックス圏にあるんですが、一つリスナーの皆さんにも私にとってもいいことがあるんですけれども、はい、移動平均線が集中した後、うん、その移動平均線は必ずばらける
ということは、はい、値が大きく動く可能性があるっていうことですよね、うん、
かなりの確率で今後大きく動いていく、
煮詰まってるような感じ、
そういうことです。煮詰まってるということですね、はい、過去のね、今内田さんに見ていただいてますが、これここ煮詰まってる、去年の9月、週足ベースで移動平均線が煮詰まってます。その後分かれてきます。
確か夏ぐらいまで全然動かなくて、うん、はい、そこから年末に向けてぐーっと上がっていったところですよね、
はい、で、はい、で上がっていくじゃないですか、でまたこれちょっと煮詰まった、でその後また煮詰まって大きく下げていって、また
上がっ、それが今年の頭ですよね。
そうです。でまた今煮詰まってるんです、
はい、
つまり後でお話しますけれども、移動平均線が煮詰まって、煮詰まると初めて今日使ったけど、うん、集中というよりも煮詰まる、いいね煮詰まって、
はい、
それがやがて分かれていって、
はい、
で分かれた後、うん、また煮詰まる、
そういうのをこう繰り返しながら相場ってこう出来上がっていくんですね。
これは売る人と買う人のそれぞれの思惑が時のなんていうかな、経過とともに変わっていく中でね、こうなっていくわけですね、
はい、
したがって、日足ベースでは大きく下げて大きく上がったから戻ってきたように見えますけれども、うん、今週足を見るとボックス圏にあるので、もう一度下がることもあるし、上に抜けて本格的な動きになることもありますから、うん、ここはトレーダーはですね、動いた方向に乗ると、
しっかりとついていく、
ついていく、で、はい、その時に週足をしっかり見るべきです、
うん、より長めのもので見る必要があるんですね。
そうですね。なぜかというと日足に関わる人数、それから株数であったり枚数であったりは、日足なりの枚数、関わった人数ですけれども、週足はその4、5倍じゃないですか。
そうです ね, 1週間5日で、
はい、そうすると5倍の売り買い、それから延べ人数の売る人買う人が関わっていますから、正しいトレンドがねできていく、
よりだから大きく広く深くマーケットが見られるということになるんですね。
で、デイトレーダーをやる方の気をつけていただきたいのは、デイトレの例えば、5分足1本に関わっている人数や枚数ってそんな多くないので、はい、ここで下げたからといって例えば20人が関わって下げたわけだからトレンドではまだないんですね。
一過性のものかもしれない。
そうです、そうです、そうです、うん、なので私は今、週足を見てね、こういう判断をしましたんで、ぜひねリスナーの皆さんも週足がどちらに動くのかを見ていただいて、はい、そこから入った方がいいかな、うん、で先週のね、 先週までの下げと上げを取る方法もあります。これはちょっとこの後ね、テクニカルのところでお話しようと思うんですけど、
はい、
こんな状況ですね、東京マーケットは。でニューヨークダウに関してなんですけれども、はい、
ニューヨークも気になりますよね、
はい、でニューヨーク私、取ったんですが、これは買いで取りました。
あ、ロングでね、
はい、ロングでね、はい、ずっと下げてきましてね、だいたい13、4日ぐらい下げるんですよ、ニューヨークは。
この時はちょっとヒヤッとしましたね。
ね。で、これね、前々回の、ここのゲストで成田さん、ラリー・ウィリアムスと仲良し。ね。で、これやっぱりラリーも言ってますけど、私9って言ってるんですが、日本では9なんですけど、ニューヨークはやっぱり13ぐらいなんですよ。で、ラリー13、やっぱりこれ13日ぐらい下げて、そこを打った。
それがだからサイクルの一つなんですね。
サイクルの一つですね。で、実はね、ポイントはこれ、陰線がありますね。3日前に陰線。
上がってきたところの一瞬のこう下げですよね。はい、
そうですね。1,2,3,4 5日上げ連続ニューヨーク上げまして、
はいはい、
1日だけ陰線で下げました。
1日、はい、
その翌日の陽線の戻しが買いなんですよ。これはね、
はい、
みんな知ってるようで実はできない。あの上げている中で一時的に下げて戻した、うん、
はい、
前の安値まで下げずに戻した。ですからこの3日前の陰線の翌日の陽線はこれここで買いなんですね。で私はここで買ってすでにもう昨日手締まっちゃいました。
あ、そうなんですね、は
い、もうあの瞬間芸。なぜかというとこれもトレンドじゃないんですね。週足を見るとまだボックスの可能性があるんで。
え、これダウもまだまだそうなんですか、
はい、そうです。だから、
はい、
一昨日買ったといってずっと持ってるとまた下がっちゃうかわからないので、これあの下がるとは言えません、わからないんです。これ、
はい、
ボックスでしょ。
そうですね。
なのでボックスなので私自身はこの陰線、一昨日の陰線を見て、一昨日じゃない、その3日前の陰線を見て、一昨日買って昨日の引けで切った。
はあ、なるほど。
これでももう1000万ぐらいプラス。
そう。羨ましいですけどね。いい感じ。
で、これはやっぱ読みです。これは、はい、あのぜひ リスナーの皆さんはですね、ニューヨークダウン見て、うん、3日前の陰線の後の陽線は買い、
うん、
上がっていって軽く押して戻ったんだから、これ強いんですよ。
うん、
こういう細かい技をたくさんね、はい、身につけていただいて、ここではこれ、ここではこれ、ここではこれっていう、うん、たくさん技を持ってた方がいいですね。
値動きの癖をしっかりと頭の中に叩き込んで、
はいはい、
こうなった場合はこうなる可能性が高いよねっていうのを自分の中でこう積み重ねていくんですね、
は
い、
大事ですね。それはね、あの左のパンチの練習したら右のパンチ、
はい、
それから左の蹴り右の蹴り両方大事じゃないですか。
バランスよくやらなきゃいけないわけですよね。
で、相手がこう来たら左、相手がこう来たら右、うん、で今回は週足でボックスなので一時的な上げ始めを買ってすぐに切る、
うん、
であとは様子を見てボール球は打たない、ストライクが来たら打つ、
はい、
ストライクというのは週足が抜けたところ、どっちに抜けるのか。で移動平均線が平行である間は上がったり下がったりして、リスナーの皆さんはね、トレーダーはね、あの右往左往しちゃうんですよ、
はい、
上がったから買うと下がっちゃう、下がったから売ると上がっちゃう。これをね、避けなきゃいけないって感じが日米ともに、あります。で、ゴールドは今ずっと下げてきて、
はい、
一時的に上げてきましたがまた下げて前の安値に並んでいますから、これで、来週の火曜日以降上げてくれば一応買いなんですよ。
なるほど、底打ちは一旦したかなっていう感じですね。
まだ底打ちとは言えないんだけど、下げて一旦上げて前の安値で止まってますから、割り込んだらこれやっぱ売りなんですよ、
うん、
で売った後上がったらどうするの、割り込んで売ったんだけど上がったんだから売りを切って買うんです、
はい、
でそこから上がっていくんですね、
うんうん、
で原油はあの結構下げましたね、
はい、
これ取りました、
お、
うん、これも取りました、
はい、
で原油はこれわからない、やらない方がいい。
そうですか。
大きく下げた後一旦うにょうにょしてますから方向感がわからない。ここで入るというのは賭けですね。やはりね、確かなトレンドを見つめてそこで入るのがいいという感じがします。
はい、わかりました。
こんな感じですかね、
はい、はい。じゃあちょっとお知らせここで行っちゃいましょうかね、
はい、はい。
それではここでパンローリングからのお知らせです。サクソバンク証券は金や原油、ダウなど世界中のマーケットで取引できることが大きなポイントだと思うんですが、株式市場にこれない魅力って、うん、はい、相場さんどういうところなんですか。
うん、ですね、私が一番思ってるのは株式市場の個別銘柄は、参加人数が少ないですね。
日本に限ってはそうですよね、うん、
で金は例えばニューヨークは世界中の大富豪や小富豪や 貧乏な人や普通な人やいろんな人が入ってきてるんで、
はい、
これはね価格がねこう綺麗に動くんですね。
トレンドが出やすい。
トレンドが出やすい、うん。それからですね、原油もそうです。ダウもそうです。で、もう一つ魅力は、やはりサクソバンクで私トレーディングしてますが、レバレッジですね。
レバレッジですか？
リバレッジじゃなくてレバレッジ。
レバレッジ。
レバレッジ。で、レバレッジは、例えば、少ない金額でたくさんトレードができるんで、非常に、有利なんです。
そうですね。効率的に利益取ることができますよね。
ただ、問題は、反対に行ったときに、
はい、
効率的に損失を積み上げることができる。
はい。
したがって、先ほど申し上げたように、左のパンチだけ上手だったら、うん、左のパンチのを使う場面が来た時にレバレッジを効かせる。
そうか、得意な場面にということですね。
そうです。だ、はい、内田さんがもし右の蹴りが得意だったら、
ええ、
右の蹴りが使える相手の動きになった時にだけ戦ってそれ以外はやらない。
はい、
で、私いろいろ技を開発していますので、この番組でもお話をしておりますから、一つの技を磨いていただいてね。
はい、
で、それが使える場面で。この原油金ニューヨークダウ世界で戦うって面白いじゃないですか、
うん、本当そうですよね。
いろいろな人種、いろいろな考え方、いろいろな人、それが売り買いをしてくるからいい動きをしてきますね、
はい、なるほど、ぜひ皆さんもご活用いただきたいと思います。その他銘柄数も3000銘柄近くあるという、ね、これもねすごく魅力の一つだと思うんですが、はい、その他にも FX でもドル円のスプレッドが 0.29 銭、うん、これってやっぱすごく狭いですよね。
そうですね、
はい、そういう意味でもサクソバンクさんおすすめだと思います、はい、今ならパンローリングの書籍が買えるポイント5000円分をプレゼントしていますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
すごいね、ぴったりね、スポンサーのサクソとパンローリングの名前両方入ってもね、
はい、はい、そうですね、はい、そしてその2社が、はい、サクソバンク証券とパンローリングがタッグを組んだ、
はい、
パンローリングカスタムチャートアプリ、はい、先週こちらリリースされてるんですが、
なるほど、
こちらも世界市場にアクセスできるチャートアプリだということで、うん、相場さんもなんか少しご協力いただいてるって聞きました。
そうですね、このトレーディングフロアにゲストとして出てきてくださってる皆さんがいろんな知恵を出し合ってね、
はい、
作ったチャートで私もちょっとだけかませていただいてます。
はい、ぜひ皆さんもご利用いただきたいと思います。まだこのアプリですね、はい、iPhone などでしか利用できないんですけれども、うん、今後の展開をお楽しみにお待ちいただきたいと思います。どちらも番組ホームページからご確認いただくことができますので、ぜひ番組ホームページチェックしてみてください。以上トレンドフォーキャストでした。
サクソバンク証券は世界の金融市場の値動きが一目でわかるマクロウォッチリストを提供しています。為替、金、原油などの主要な銘柄に市場が今注目している旬な銘柄を加えることでトレードの視野が今まで以上に広がります。今なら新規口座開設と1回のお取引でパンローリングのトレーダーズショップで使える5000円分のポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。投資スキルをステップアップさせるためにサクソバンク証券でトレードを始めてみませんか？詳細はトレーディングフロア番組ページの右側バナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
トレーディングサロン。
さてここではパーソナリティの投資の提言についてお話をいただいていきます。ここまでお話伺ってきて、はい、相場さんでもいろんな商品に投資されてるんですね。
そうですね、
それに驚きましたけど、
はい、金もニューヨークも FX もそれからね FX も言ったでしょ、それから、はい、イタリア、
うん、
それからイギリス、それと上海香港全部いけるんです。どうしてかというと自分の得意技が1個あれば、この得意技が使える場面がやってきた銘柄、
はい、
ですから例えば日本で私の得意技が今使えない、一番の得意技が使えないのであればアメリカを見る、そしてアメリカを見たら、うん、バークシャーハザウェイで使えれば入れればいい、フェイスブックで使えれば入れればいい、そこでもなかった、あ、イタリア行けるじゃんということでね、これは多くの人が売り買いをする銘柄であれば 商品であればですね、全部に共通するやり方なんですね。
なるほど、はい、ドル円だけを見てたらやっぱりチャンスってなかなかないかもしれないけれども、
う
ん、
ういうね、
たくさん見てるから、うん、また得意技があるからそれを生かしていける
という、はいはい、そういうことですね。
そういう意味ではテクニカルって本当に重要なんですね、
重要ですね、海外ではテクニカルがメイン、日本はねファンダメンタルズが多いんですけどね。
そうなんです、特に株なんかはそうですよね。
そうですね、はい、
ああそうか、じゃあ私たちってやっぱり戦うべきところっていうのは、テクニカルをしっかり理解して戦わないと、世界とは戦えないということになりますね。そうすると今日のテーマは、
はい、今日のテーマはですね、私の株価の動きに対する考え方なんですが、株価の動きの最大の特徴って 何かなっていうのをまずご理解いただきたいんです、
はい、
株価の動きの最大の特徴、
動きの特徴、はい、それが分かると得意技が何か考えられそうな気がしますよ ね、そういえば、はい、
これはね移動平均線の集中と分散、
先ほど伺ったギューッと縮まって広がっていくっていう、はい、まさにあれですね、
はい、そうですね。例えば今内田さんに見ていただいていますが、日経平均のこの4、5、6月の日足なんですけども、4月5月と各移動平均線はですね、それぞれ離れて上を向いて上がってきました。例えば20日線が上を見て、10日線が上を見て、5日線が上を見て、一緒に上がってきました。間は離れてるんです、はい、ところが5月の終盤に差し掛かって3日線と5日線と10日線が重なりました、
はい、う
ん、そして下がっていったんです、
はい、
これ常識的に考えて各移動平均線が同じ間隔で右肩上がりに上がっているときに下落するとき、まず最初に起こる現象っていうのは、一番上の短い移動平均線が2番目に短い移動平均線を割らないと絶対に下げられない。
あ、そうですね、うん、デッドクロスなんて言い方しますけど、
はい、そうです、そうです、はい、それがないとワープありえないですからね、で今度下がってきて、下がってくる、下がってくるときは集中した移動平均線がまたばらける、
はい、で等間隔に近くなって、はい、
でまた上がるときに各移動平均線がまたくっつく、
はい、
でまたくっついた後ばらけて上がっていくんだけれども、今回の6月中旬の場合は5日線と3日線が前の高値に届かず、またばらけが集中したんです。ここから大きな下げになった、
はい、ダブルトップの形だったんですね。
そんな形ですね、はい、はい、で、その後最近ね上がってきましたけれども、この時にね10日線が上を向き始めて、そこを3日線と5日線が超えてきたわけですから、これも線と線が集中してきたわけです、
はい、
だからこの線と線の集中っていうのがものすごく大事で、例えばですね、これ18年の2月3月4月の日経平均ですが、これ私が言う B 局面と言いまして、1月から2月まで大きく下がった後、一旦軽く上がって軽く下がって軽く上がって軽く下がって、
難しい相場ですよね、これね、
これはね実はねこの後大きく上がる前か下がる前なんですね。これ私 B 局面と言ってます。大きく下げますでしょ、バーッと下げてきて、下げ止まって軽く上げて軽く下げて軽く上げて軽く下げて、これが繰り返された後やがてまた新たな相場になってい
く、揉み合いを続けているところ、
はいはい、ここも取れますけどね。ただこれ短いですから、長く持ってると買っていて上がってきたけど下がっちゃう、空売りをショートして空売りを入れて利益出てたのに上がっちゃうという繰り返しがこの 2,3,4 月にあったんで、ここは B 局面だと思ってやれば、
はい、
4日後に手締まい、土転する4日後に手締まい、でここでもですね、例えば3月の初めにこう重大な局面が発生したんですね。通常は黄緑10日線とピンク3日線と赤5日線が集中するだけなんだけれども、3月の初めはですね、これ資料後で皆さん見れるようになってますから、
はい、番組ホームページからダウンロードできます、
はい、3月の初めはですね、なんと緑20日線と黄緑10日線と5日赤、3日ピンク、これが一点に集中したの、
はい、
ここは全体が下がってる中一点に集中したわけだから絶対ショートなんですよ。ただし B 局面なので、つまり大きく下げた後一回帰った後だから
ちょっと戻りを
試して、やっぱりね1週間ぐらいしか持たないんです。
あ、
うん、でまた次にここも3月の中旬よりちょっと後ろぐらいで、また今度は4本の線が集中してきました、
はい、
で2万1000円という節目で止まって、 この辺でぐじゃぐじゃ、4月の1週目の終わりか2週目の初めぐらいには、なんとですね、緑、黄緑、グレー、赤、ピンクが集中したんです。で、そこから上がっていったんですね。じゃあね、ここ見てください。今度はですね、17年の8月の初めから大きく下げたとき、
はい。
これも線が集中してるわけです。
あの、表示されてる線が全部重なってる感じですよ。
重なってるわけです。そうです、そうです。そして、重なったのを見ていると分かれて下がっていく。で、次見ていただくと、これ暴落だな。12年の4月から12年の5月にかけて暴落したんですよ。ものすごい下げだった。
はい、
日経平均が1万円から8500円割れだから2000円ぐらい下げたんですよ。その時にも一旦9500円で集中してます。これはですね、私がお話しているのは節目っていうので日経平均は結構止まるんです。上がっていっても2万3000円まで行くと下がっちゃう。下がってきても2万2000円で下げ止まる。今まさに最近のマーケットはそうなんですが、この2012年の4月はですね、1万円から9500円まで下げて、そこで一応もみもみやってるんです、
はい。
この時になんと移動平均線が62日線、10日線、10日線、5日線、3日線が集中した、うん。これを半月見ていると下に折れたんで、ここで売り、これでガーッと取れますね。
なるほど、はい。だから相場が大きく動き出すタイミングを測ることができるってことですよね。できるわけ
ですね。次に今内田さん見ていただいてるのは、はい、12年の1月から4月までの大暴騰、
うん、
この時の12年の1月も集中してるわけです。
下の方でギューッとね、
ぐーっと、そしてその後カーッつまりもうね、分かっていただけたと思うんですが、移動平均線が集中して、また今度は集中したそれぞれの移動平均線がバラバラに動いて、また集中して、またバラバラに、実はこの繰り返しなんです
相場は。はい、
はい、ただし集中にも限度があって、2本線だけ集中する場合と3本集中する場合と5本集中する場合があって、
はい、
集中の本数が多ければ多いほどその後大相場になる。
なるほど、大きなチャンスがやってくる。
はい、はい、ここね、12年の2月3本ラインしか集中していません、
はい、
ここは5本集中してるわけです。ここ3本、うん、つまり小さな集中、小さな集中ということなんですね。これ後で資料を見ていただくとまさにそうかなと思っていただけるかなと思います。
はい、
あとはまた今度ね、なんかの機会に
通常の放送の時にね、
詳しくね、
はい、
お話ししようと思いますが、ぜひぜひ集中と分散ですよ、
うん、はい、本当そうですね。そこを見ながら動き出した方についていけば、うん、より大きな利益を取ることができる、はい、ということになるわけですね、はい、ありがとうございます。さて7月22日に相場さんのセミナーが行われるというふうに伺いましたが、はい、どんなセミナーなんですか。
これはね、3日線と10日線だけを使って一緒に練習する、
はい、
つまり今のは知識、お話ししたの知識です。知識って練習しないとできるようにならないから練習会です。
なるほど、
はい、
実践を積み重ねていくということになるわけですね。
そういうことです。はい、
ぜひ番組ホームページからお申し込みいただきたいと思います。はい、以上トレーディングサロンでした。さて相葉さん、あっという間にもうお別れの時間近づいてきました、うん、ね、はい、非常に勉強になりました。なんかこうそういう線をたくさん見るってすごく重要なことなんですね。
はい、うん、そうですね、山手線とかね、中央線とかいろいろ見た方がいいですね。
あ、そうです、はい、電車もですか。
電車もです、はい、
全然違う意味になっちゃいましたけど、はい、さてこの番組ですが、7月14日に収録したものを放送させていただきました。また来週月曜日午後4時10分からお耳にかかりたいと思います。この後は引き続き夏のリスナー感謝祭でお楽しみいただきたいと思います。相葉さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。